ピーポーパーポー、ピーポーパーポー、ピーポーパーポー。草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロール。この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。本日のテーマは登山における注意事項、そして夏の安全対策です。お話をお伺いするのは草津警察署生活安全課清水健二さんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
さあ、まずは登山における注意事項ということなんですけれども、
はい、
いよいよね夏本番ですよね。
そうですね、うん、はい。これからのシーズンですね、本当に県内外からたくさんの方がこの自然豊かな滋賀県に訪れられて、いろんなレジャーを楽しまれるのかなというふうに思ってます
ですよね、
はい。で、その中でも今日は登山はすごく人気のあるレジャーなんですけれども、危険と隣り合わせのレジャーでもあるので、安全に楽しんでいただけるよう注意事項をお話ししたいなというふうに思ってます。
お願いします。
はい。でまた遭難といえばですね、標高の高い山を想像しがちなんですけれども、標高が低い山でも遭難することがあります。ですので今日の注意事項はしっかりと守っていただけるようお願いしたいと思います。
なるほど、ありがとうございます、はい。滋賀県もたくさんね山あるんですけれども、はい、ちなみに滋賀県での遭難っていうのは多いんですかね。
はい、そうですね、昨年1年間で県内では67件、人にして82人の遭難がありました。
82人ですか。
はい、
すごい多いですね。
はい。で、そしてそのうちですね、また後ほどお話をさせてもらうんですけれども、登山届がですね、17件しか出てなかったという状況になってます。
ちょっと少なくないですか。
はい、そうですね、本当にこれは遭難された方の統計になりますので、実際にはもっと多くの方が登山しておられますし、そういった方々にももちろん注意していただけたらなというふうに思います。
ちなみになんですけど、その遭難された方は皆さんご無事だったんですかね。
はい、そうですね、本当に無事に救出された方についてはですね、82人中37人と、パーセンテージでいくと本当に 45% だけで、やっぱりそれ以外の方はですね、怪我をされたり、中には命を落とされた方というのもおられる状況になってます。
やはりしっかりと安全対策などする必要がありますよね。
そうですね、はい。
どうでしょう、この草津署管内でも遭難っていうのは発生してるんですかね。
そうですね、昨年中は草津署管内でも4件5名の遭難が発生してます。幸い、無事に救出されたりですね、怪我も軽傷だったりというふうなことなんですけれども、草津署管内の山でも遭難が発生しているというふうなことを皆さんにも知ってほしいと思います。
もうね、今年も半分もう過ぎてしまったんですけども、
はい、
今年の状況っていうのはどんな感じなんですかね。
そうですね、6月末の状況なんですけども、県内ではもうすでに27件30人の遭難が発生していますし、草津署管内でも1件1名の遭難が発生しているというふうな状況になってます。
なるほど。ではこの登山をする時の注意事項っていうのはどういったことがあるんでしょうか。
はい、まず最初の注意事項については、適切な登山計画、時間なんかも含めてですけれども、それについてです。はい、
計画ですか。
はい、登山をされる方については、きちんと事前に計画を立てていただきたいというふうに思っています。
なかなか計画ってどういったことに注意をして計画を立てればいいですかね。
そうですね、登山の計画については基本的に午前中に行動、いわゆるもう本当に早く山に入って早く下山するという点に注意してもらえたらなというふうに思います。 で、夏ですので外すごく明るくてですね、一見すると本当に長い時間登山ができるように思われるかもしれないんですけれども、はい、実際に山に入るとですね、山の中や森の中っていうのは非常に暗くてですね、日が当たらない山の反対側なんかはですね、さらに暗いというふうなところがありますので、気をつけてもらえたらなと思います。
そうですよね。こうよくよく考えてみればこう生い茂った木の根元下を、ね、歩くレジャーですもんね。
そうですね、で、そして時間の他に登山のルートなんかもあるんですけれども、はい、これについても複数のルートですね、一つだけではなくて、通常エスケープルートなんて呼ばれるんですけれども、そういったものも想定していただけたらなというふうに思います。
ここ行ってこっち帰るっていうそういったルートだけではダメなんですね。
そうですね、登山っていうのはもちろん自然を相手にするレジャーになります。で、条件がですね、行きと帰り必ず同じという保証はありませんので、状況によってはルートを変更してですね、下山するということも考えて、計画をしていただけたらなというふうに思います。
なるほど、しっかりとね計画を立てていただきたいなと思うんですけれども、はい、その他に何かありますかね。
次にお願いしたいのがですね、しっかりとしたいわゆる事前準備っていうものについてです。
事前準備、
山の天候っていうのは本当にとても変わりやすく、また今この夏場なんかではですね、積乱雲とかですね、局地的に豪雨なんかも発生しやすいというふうな状況になってます。
そうですよね、本当最近はこの局地的にすごい量降ったりしますもんね。
で、本当に街の中なんかであれば、いろんな軒下とかビルなんかでね、雨を防げる場所もすぐには見つかるかなとは思うんですけれども、山ではですね、やっぱりそういうわけにもいきませんので、もしくは雨によっては土砂崩れなんかも想定されるというふうな状況になりますので。
なるほど、なるほど。
で、本当にこの時期の天気ですね、もう今ニュースの中でももう皆さん知っておられるかなと思うんですけど、本当に気圧がね不安定な時も多くてですね、天候急に変わりやすいっていうことを本当に念頭において、日頃から天気予報なんかからの情報を収集していただけたらなというふうに思います。で、登山のね、当日だけの天候ではなくて、それ以前のね、数日前とか天候によってもやっぱり山の地面であったり、いろんな登山道の状況っていうのは変わってきますので、そういったところも十分情報収集してもらえたらなというふうに思います。
確かにずっとね雨が降り続いてたらそれだけこう土も水を含んでたりとかっていうこともありますもんね。
そうですね、本当に、
まあ、こういったこともぜひ事前にチェックしていただきたいなと思います。ありがとうございます。そして次は何かありますかね。
そうですね、やっぱり登山に行ってもらうには装備にも注意を払っていただくということになります。
そうですよね、装備ってもう素人ですけど大事なんだろうなっていうのはすごく思います。
そうですね、本当に装備は万全にしていただけたらなというふうに思います。で、遭難といえばですね、高い山っていうイメージが多いかもしれませんけれども、高い山がね、斜面なんかが険しいっていうことではなくて。
違うんですか。
はい、基本的にね、高い山と低い山の登山の違いっていうのは、その高低が結局高い山の部分長いか、低い山だから短いかっていうだけのものなので、低い山でも険しい斜面、あるところたくさんありますし、一旦山に入るとですね、その方向性なんかを見失うこともあるので、近くの低い山、身近な山でも基本的な注意事項は変わらないというふうに思っていただけたらなと思います。
そうですよね、
で、登山されるときに用意されるものとしてはですね、もちろん雨なんかも防ぐカッパであったり方位磁石もしくは GPS、そして、お薬ですね、それと携帯電話と携帯電話の充電用の、ね、バッテリーなんかが あるんですけれども、登山されるもちろん山であったり人数であったりルートなんかによって違ったりしてきますので、事前の装備についてはですね、経験者の方に相談したり、もしくは相談する山、いろんなホームページでね情報載ってますので、それを参考にして装備を揃えてもらえたらなというふうに思います。
大事ですね、
はい、うん、でまたあの山の高さだけではなくてですね、どれぐらいいるのか滞在時間なんかに合わせて、用意することも重要なので、あと万が一のことも考えてね、負担にならない程度で、食料であったり飲み物なんかは少し多めに用意してもらえるといいかなと思います。
わかりました、ありがとうございます。
はい、はい、であと装備のものなんですけれども、例えば新しく山を始められるなんて方は、うん、はい、新しく購入したものなんかもたくさんあるかなとは思うんですけれども、はい、山に入られる入山前にですね、きちんと装備品のね、うん、ライトなんかであったりとか、そういった点検であったり使用方法の確認をね、してもらう、そして登山靴すごく重要になりますので、うん、靴は事前に履き慣らしておくとか、そういったところも忘れないで、いただけたらなと思います。
そうですよね、実際使おうとしてあれこれどうやって使うんだろうみたいな ねそれではダメですから、
はい、
まずは使用方法なども確認していただきたいなと思います ね、はい、あと何かありますかね。
そうですね、先ほどもちょっとお話しさせてもらった通り、山入山する前には絶対に出していただきたいのが登山届というものです。
登山届ってこう聞いたことはあるんですけれども、はい、実際どうしたらいいんですかね。
そうですね、登山届は登山口に専用の箱がそれぞれ置かれてますし、あと事前にですね、県警、インターネットを使ってもらってホームページで届け出っていうバーナーがありますので、それを使っていただけたらなというふうに思います。
すごい簡単ですね。インターネットで届け出ができるっていうのはね、手軽にできていいですよね。
そうですね、事前にしていただいたら、うん、忘れることもないですし、実際はもう本当に5分ぐらいもあればその届け出できますので、そういった登山届けについては山の高さに関係なく提出していただきたいですし、時間もねしっかりと記載していただいて、登山することを届けだけではなくてね、家族であったり知人の方にも知らせておいていただけたらなというふうに思ってます。であと自宅携帯電話、それ以外にもですね、何人もパーティーさんで参加者がおられるっていうのであれば、そういった方々の連絡先、携帯電話なんかも届け出していただけたら、万が一の時にも安心かなというふうに思います。
なるほど。その他にもこう登山をする上で気をつけてほしいことっていうのはございますか。
はい、最後にですね、登山をするにあたってお願いしたいことがありまして、それはいわゆる目標に達成しなくても中断する決断、言えば欲張らないっていうことになります。でそれは登山のね、時間だけなんかではなくて、自分の体調管理の面からも絶対に無理はしないというふうなことで、お願いできたらなと思います。うん、でついついね、今度いつこの山登れるかわからないとか、次の休み取れないしなんて、いろんな考えもあるんだと思うんですけれども、はい、基本的に安全っていうところをね、考えていただいて、それまでの工程を楽しんでもらって、本当に無事その時の登山を終えていただけたらなというふうに思っています。
ありがとうございます。登山届を出して、そして天気予報を見て装備と体調を整えること、これが大事ですよね。
はい、
はい、私も登山届を出してちょっとね、草津の山に挑戦してみたいなと思いました。
ありがとうございます。
知らあて防 地を大切に守るルールと良いマナー、滋賀ではみんなが手をつなぎ明るく住みよい環境の命
続きまして夏の安全対策、こちらについてお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、この夏の安全対策ですね、お話をさせてもらうんですけれども、まあ、皆さんご承知の通り いろんな新型コロナウイルスの感染拡大なんかでですね、それが緩和されて他府県のね移動なんかも可能にはなってきたんですけれども、はい、またこういった夏をね、目前に迎えて、だんだんと日も長くなって、夜遅くまで外出される方も多くなっていくのかなというふうに思いますし、また気温もどんどん上がっていきますので、着ておられる服なんかもすごく薄くなってったりしていくのかなというふうに思ってますので、
はい、
ただこういった時期にはですね、そういった女性を狙った犯罪なんかも多くなる可能性がありますので、被害防止対策についてお話ししたいなというふうに思ってます。
なるほど、確かにそうですよね。はい、
はい、でまずこういった犯罪に対して注意してもらいたいことが外出時の防犯についてになります。
外出時の防犯ですね。
はい、はい、で外出されるときですね、いろんな通勤通学で、もちろん道は歩かれるかなと思うんですけれども、はい、近道であってもですね、基本的に暗い道は通らないということが重要になります。うん、で夏はね夕方から夜にかけてすごく明るいんですけれども、もう時間がですね、7時8時っていう風な時もありますし、近道に意外とですね細かったり建物の間といった場所が多くてですね、人目につきにくい場所になりますので、少し時間がかかってもですね人通りが多くて明るい道を選んでいただけたらなと思います。
確かにこう抜け道とかってこうね、あんまり本当人が通らないところが多いかなと思うんですけれども、
はいはい、本当にそういう形になりますので、うん、
はい、
で、そして次に気をつけていただきたいのが、まあ、歩きながらのイヤホンであったりとかスマートフォン、いわゆるながら歩きっていうのをやめていただけたらなというふうに思います。
あら、しまった、私よく音楽聴いてしまってます。はい、でこうスマホなんかもね見ながら歩いてる方っていうのたくさんいらっしゃいますもんね。
そうですね、本当に、うん、街の中からもう電車の中まで、本当にたくさんおられるんですけれども、本当に知っていただきたいのはそれは結構大変危険な行為になるのかなというふうに思ってます。
そうなんですか。
はい、やはりスマホなんかを操作していると目がやっぱり画面に集中してしまいますので、周りの状況っていうのがね見えなくなったりしますし、またイヤホンなんかをしていると近づいてくる人であったりとか車の音なんかを聞き逃してしまうというふうな部分があるからです。
そうか、こういろんなところに注意をしているので本当に注意をしなきゃいけないところが散漫になってしまうということですね。
そうですね、でこういった状況っていうのはいわゆる何かしようと思う犯人に対してですね近づきやすい条件を自ら与えているというふうなことにもなりますので、被害を未然に防ぐ上ですごくやはり重要なところは犯人が近づいてくるのをどれだけ早く自分が知れるかっていうふうなところにかかってきますので、早く不審者や犯人なんかを見つけることができたら人通りの多い方に、ね、移動したり方向転換してもらったり、または相手との距離をね、必ずキープするとか確保してもらうっていうふうな、対策も取れますし、もしくはスマホでね何かあった時に、すぐ通報できるように準備をしたりとか、 まあ、持っておられる防犯ブザーなんかをね、用意する時間っていうのができますので、そういったところに気をつけてもらえたらなと思います。
なるほどなるほど、そういったふうにこう未然に防ぐことができるということなんですね、
は
い、
そうですね、うん、本当に、まあ、犯罪だけではなくてね、交通事故防止の観点からもできるだけ家に着くまではやはりスマートフォンであったりイヤホンをせずに周囲の状況に気を配りながら帰っていただいたりしてもらえたらなというふうに思ってます。
気をつけます。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
では続きまして、
はい
はい、
で次に家での防犯についてお話ししたいというふうに思います。はい、お願いします。で、これも本当に基本的なことなんですけれども、戸締まりをしっかりとまずしてもらう、うん、そして女性の方であれば女性のね、一人暮らしとわからないようにしてもらう。例えば、まあ、帰った時にね、誰もいなくてもただいまとか、まあ、下着類を外にね、うん、見えるように干さないとかですね、あと表札、まあ、郵便受けなんかについても、はい、下の名前まで書かずに名字だけにしてもらったりとかいうふうな対策を取っていただいたり、もしくは誰か来た時にね、やっぱりきちんとチェーンなんかをかけて対応していただけたらなというふうに思っています。
なるほど、家でもお家でもこう安心せずにしっかりと防犯するということが大事なんですね。
そうですね、はい、お願いしたいです。
じゃあ次に気をつけなければいけないことっていうのはありますかね。
はい、次はですね、電車の中での防犯という話になります。
確かに最近は通勤通学などで電車を使われる方も多くなりましたもんね。
そうですね、本当に多くなりましたね、うん、で特に女性の方が通勤通学もしくは帰宅なんかされる時にはですね、乗られる乗車位置ね、そこも例えば女性がいる場所の方へ寄っていくとかですね、
はい、
もしくは非常ボタンが近くにある場所であったりとか、あと後ろに人がね来られない場所、いわゆる開かないドア側に背中をつけてもらったりとか、椅子の背もたれの方にパッとこうつけてもらったりっていう風なところを選んで乗っていただけたらなというふうに思います。
なるほど、そうですよね、こう近くに女性がいらっしゃるとこう助けを呼びやすいですしね。
そうですね、
うん、
であと乗ってる時ですね、座席で座ってる時に他にまだたくさん席が空いてるのに隣に例えば男性がね座ってきた時なんかは特に注意してもらって、車両を変えていただいたりですね、窓側に座らないという対策をお願いできたらなと思います。
なるほど、時々そういう経験あります。その時はこう場所を変えたりっていうのをするんですけれども、はい、これも先ほどと同じようにイヤホンとかしてたりこう画面見てたら気づかなかったりしますよ ね、
そうですね、はい、
ね、こういうこともやっぱり電車の中でもちょっと気をつけて周りをこうね周りを気にしたいなと思いました、はい、ありがとうございます。
お願いします。
うん、
はい、であともし本当に何かあった時ですね、
はい、
すごく勇気がいることなんですけれども、迷わず、ね、非常ボタンであったりスマホで通報してもらったり、もしくは周りの人に助けを求めていただけたらなというふうに思います。で今結構防犯アプリみたいなのもですね、たくさん出てますので、またそういったものも活用していただけたらなというふうに思います。
こう女性が助けを求めるというのがね、なかなか勇気がいりますもんね。
本当にそう思うんですけれども、ただそのままにしておくといわゆる犯人なんかが野放しの状態になったりですね、その後も被害が継続したりもしくは行為がエスカレートするっていうふうなことも考えられますので、一人で悩まず、まあ、助けを求めてもらう、そして、抱えずに警察に相談届け出をしてもらえたらなというふうに思います。
ありがとうございます。そうですね、はい、ちょっと勇気はいりますけれども、ぜひともご相談いただければなと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はですね、登山における注意事項、そして夏の安全対策についてお話をお伺いしました。お話をお伺いしたのは草津警察署生活安全課清水健二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは各警察署が制作した啓発ソングをお聞きいただきながらお別れです。次回もお楽しみに。
詐欺振り込め振り込めオレオレ詐欺次にあなたを狙ってますこんな電話に要注意
もしもし俺だよ俺会社の金使い込んだんや返さな逮捕されるんやすぐにお金振り込んでや
ちょっと待って振り込まないで騙されたらあかんこれは振り込め詐欺出せ振り込め振り込め振り込め詐欺振り込め振り込め還付金詐欺次にあなたを狙ってますこんな電話に要注意
もしもし社会保険事務所です医療費を払いすぎています。還付しますので、お近くの ATM から携帯で電話してください。
ちょっと待って振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め、詐欺出せ。
金詐欺
次にあなたを狙ってますこんなチラシに要注意
低金利で今すぐ融資しますすぐに電話をください借金を一本化した方が返済が楽ですよまず保証金を送金してください
ちょっと待って振り込まないで騙されたらあかんこれは振り込め詐欺出せ振り込め振り込め振り込め詐欺振り込め振り込め架空請求詐欺次にあなたを狙ってますこんなハガキに要注意
民事訴訟最終通達書有料サイトが未払いです直ちに料金を払わないと裁判になりますすぐに振り込んでください
ちょっと待って振り込まないで騙されたらあかんこれは振り込め詐欺出せちょっと待って振り込まないで騙されたらあかんこれは振り込め詐欺だせ
走过去片手に携帯
飲んだら乗れん 飲んだらのれん。
り運転は6月30日から道路交通法に妨害運転として規定され、免許取り消しなど厳しい罰則が課せられます。他の車の通行を妨害する目的で急ブレーキをかけたり、車間距離を詰めるなど10種類の違反行為をすることで交通の危険が生じたり生じる恐れがあるものが対象となります。
煽り運転は命の危険につながる大変悪質な行為です。絶対にやめましょう。
思いやり、譲り合いの気持ちを持って余裕のある運転に努めてください。滋賀県警からのお知らせでした。
西へ東へ続く道、夢と暮らし支える高速道路、出発前には点検したかな、制限速度は守ってるかな、シートベルトはゆとりの底、セーフティードライビング、セーフティードライビング、はいはいはいはいはいはい、上。明日も北に南に伸びる道、時と笑顔を結ぶよ高速道路。命も